章、九章、
一節から九節。新約聖書第2版をお持ちの方は117ページ、第3版をお持ちの方は128ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書、九章、一節から九節。イエスは十二人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もまた下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。十二人は出かけて行って村から村へと回りながら、至るところで福音を述べ伝え、病気を治した。さて、国主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。それはある人々がヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、他の人々はエリアが現れたのだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の一人がよみがえったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。この人は一体誰なのかと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今御前に招かれ、あなたの御言葉を主体求めてここに座っております。あなたの民たちがあなたの御言葉を聞こうと今静まっております。主ご自身がお一人お一人を顧みてください。豊かにお語りくださいますように委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日も続けてルカの福音書を見てまいります。イエス様は弟子たちの中から12人を呼び集め、特別に悪霊を追い出し病気を治すための力と権威とを授けられました。まあ、この後で、9章の後半のあたりで分かっていくことなんですけれども、この十二使徒でありますが、いつまでもこの悪霊を追い出せたのではないんです。しばらくいたしますと、そんなに長くはなかったですね、おそらく数週間数ヶ月もだったと思いますけれども、急にこの使徒たち弟子たちは悪霊を追い出すことができなくなっていきます。イエス様はそういう弟子たちをご覧になりまして、なんと不信仰な人たちだと嘆く、そういう場面が後で出てまいります。そのことから考えますと、イエス様がここで12人に特別に力と権威を授けられたというのは、少なくともこの時点ではこの弟子たちの信仰が力と権威を受けるのにふさわしいレベルであったということになります。 さて、ではどの程度の信仰のレベルであったか。少し遡りまして、まあ、以前に触れた箇所でありますけれども、8章の22節以降、同じルカの福音書の8章の22節以降のお話があります。で、あの場面は有名な箇所でありまして、弟子たちが湖を船で渡ろうということになりまして、こう船で渡っていた時ですが、突然突風が吹き、船は転覆しそうになりました。で、イエス様はその時船の後ろでぐっすりと眠っておられまして、それを見た弟子たちはイエス様に近寄りまして、まあ、叩き起こすわけですね。先生、先生、私たちは溺れて死にそうですと叫びました。イエス様は起き上がりまして、風と荒波を叱りつけます。そうしましたら湖はすぐに静まり、まるで何もなかったかのような状態になりました。で、最後にイエス様は言われました。あなた方の信仰はどこにあるのです。まあ、一見何もない信仰が彼らにはなかったかのような状態だったんです。で、その後、この弟子たちはイエス様に従いまして、イエス様が大きなことをしていくことを目の当たりにしていきました。まあ、イエス様はある男から悪霊を追い出したり、あるいは病気になっているものを治していったり、そしてまた死んだ子供をよみがえらせたり、そういう場面に弟子たちは立ち会っていくわけです。まあ、そういうことを通して、まあ、少しばかりはこの弟子たちの信仰は、少しは成長したかもしれないんです。しかし急にこの弟子たちの信仰が素晴らしく なるはずはないんですね。そんな簡単なお手軽なものではないはずなんです。依然としてこの弟子たちの信仰はおぼつかないんです。まあもうフラフラしております。その程度の信仰のレベルでありました。けれどもイエス様はそれでもそのような状態の弟子たちを見て、それでも力と権威を授けて送り出してまいります。まあ、不思議といえば不思議、この程度でいいんでしょうかと驚くくらいのことでありますけれども、イエス様は私たちには小さいと思える信仰を本当に大きな信仰として見てくださる方だということだろうと思います。さて、皆さんはこの弟子たちが特別に力と権威を授けられたということを読みまして、どう思われるでしょうか。まあ、中には、羨ましいなと思う方もいるでしょう。自分もこんな力と権威があったら、いろんな人たち、困っている人たちを助け、癒して、いけるのにな。で、それは素晴らしいことのように見えます。けれども、どんなことでもそうなんですが、力と権威を手にするということは大変な、まあ、危険に近づくことでもあります。まあ、子供が小さな子供がナイフを持ったらそれは親として危険だというのと同じですね。ナイフは使えば非常に便利な道具でありますけれども、一方それを使い方を間違えると自分自身を傷つけてまいります。で、イエス様はこの弟子たちを送り出すにしたあたりまして、いろいろな注意を与えました。旅のために何も持っていかないようにしなさい。何も持たなくても、まあ、ここで持っちゃいけないよっていうリストがいっぱいありますね。これ全部旅行するためには必要なものであります。それを全部持つなと教えました。何も持たなくても、すべては与えられていくんだ。まあ、そのことを弟子たちに学ばせるために、あえてイエス様はこのようなことを教えたでしょう。実際に旅に出て行きますと、確かにすべてのものは全部与えられていきました。 そしてまた自分たちが授けられた力と権威を使うと、人々は癒され、そして悪霊は追い出されていきました。これは非常に順調な旅であります。行くところ行くところで大きな出来事が起きていきました。しかし、順調であるということは、一方ではやっぱり危険も伴っております。どんな危険かと言いますと、彼らは、この弟子たちは大きな誘惑にさらされてまいります。まあ、自分がこの送り出された12人の使徒のうちの一人だと想像してみてください。自分が村の中に入っていきますと、みんなは待ち構えていて、大勢の病んでいる人たちが連れてこられました。お弟子さんたち、どうかこの病んでいるものを癒してください、治してください。この悪霊に疲れているものをどうか治してください、というふうに頭を下げて自分たちのところに来る。そして自分たちが祈り、あるいは何かその力と権威を使っていきますと、たちまちにして治っていきます。人々はそれを見るたびに驚きの声を上げます。そして、いや、こんなに長年自分たちは苦しんでいたのに、あなたのため、おかげで本当にこの苦しみはなくなりました。感謝いたしますと、人々は本当にそんなふうにして頭を下げていくわけです。まあ、こちらとしては悪い気はしませんね。で、最初は、この力はイエス様からいただいた本当に素晴らしい力だ。その力を自分は使わせていただいただけだったんだと、まあ、謙遜に思っていたでしょう。しかし、人間の心は本当に簡単にコロッと変わってまいります。毎日毎日。同じようなことを繰り返しています。そしたらいつの間にか、これはイエス様からいただいた力と権威だと思っていた、その最初の心は忘れてしまいまして、これは最初から自分が持っていた力だと勘違いし始めます。まあ、それはそういう危険はあるからねと言われたとしても、どんなに注意されたとしてもそうなってしまいます。それが私たちの弱さであります。弟子たちはその誘惑に負けてしまいます。そのことが後で問題になっていきます。まあ、その問題になる場面はもうちょっと先にありますので、おそらく8月ぐらいに入った時にそのところに触れていくと思います。その弟子たち、12人の使徒たちが旅先でどんなことをしたのかということは、具体的には聖書には書かれておりません。しかし、その彼らがやった結果、どんな影響が人々に及んでいったのかということは、このヘロデの話の中で推測することができます。使徒たちがやったことが噂となってヘロデの耳にも聞こえてまいりました。で、このヘロデ、国主ヘロデって書いてありますけれども、当時イスラエルの王様であります。まあ、王様といってもちょっと複雑な立場でありまして、実際に、権力を持っているのは当時のローマ帝国でありまして、ヘロデはその名ばかりの王様ということではありますけれども、しかしいずれにしても政治のトップに立っているものであります。その政治のトップに立つヘロデの耳にも聞こえてくるほど、この人たちがやったことは大きな騒ぎになっておりました。ヘロデがその噂の中でも特に関心を持ったのは、この出来事を引き起こしているのは誰なのかということであります。まあ、実際に 現場っていうかですね、村や町に行って、実際に出来事を起こしているのは12人の使徒たちであります。しかし、面白いことに、人々はこの使徒たちのことを脇役としか見ておりません。むしろこの出来事、大きな騒ぎになっているこの出来事の、元々にある人物は一体誰なんだということに人々は目を留めておりました。つまり、まあ、人々はあのナザレ出身のイエスと呼ばれる男、あの男がどうも中心にいるらしいけれど、そのところから使わされていった12人の人たちが大変大きな出来事をあちこちで、起こしているけれども、あのイエスと呼ばれる人物は一体誰なのか、人々はそこに目を留めておりました。で、ある人たちは言いました。あのイエスと呼ばれる男は旧約聖書に登場するあの偉大な預言者エリアのが、まあ、生まれ変わったものではないか、エリアが生まれ変わってイエスになったのではないかと考えた人たちもいました。また一方では、あのヨハネが、まあ、ヨハネというのはこれからちょっと触れますけれども、ヨハネが死んでしまった、殺されてしまったけれども、あのヨハネが死人の中からよみがえってイエスという人物になったのではないかと噂しました。まあ、あちこちでいろんなこうみんな考えていたんだ、いたようであります。で、ヘロデはその噂の中のヨハネという名前にもう敏感に反応いたしました。このヨハネとは一体誰なのか、まあ、少しおさらいをいたします。で、ヨハネという人は、このルカの福音書の最初の方に登場するんですが、イスラエルの国の真ん中を北から南に流れておりますヨルダン川のほとりで、人々に対して罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマ、まあ、つまり皆さんは罪を告白して、このヨルダン川で洗礼を受けなさい、そうやって自分たちの罪を悔い改めなさいということを叫んだ人であります。で、人々はその声を聞いてヨハネのところに集まって、行きまして、洗礼を受けたということが書かれております。で、ヨハネはそれだけをしたわけではない。この国主ヘロデに対して、まあ、鋭い批判を加えていきました。というのは、ヘロデは当時いろんな悪いことをしておりました。まあ、誰が見てもイスラエルの人たちが、まあ、心を痛めるくらい、あの王様がこんな悪いことをして一体どうなってしまうんだろうかというくらいに、みんながこう心配するほどヘロデは悪事を重ねていましたけれども、そのことをヨハネはもう誰も王様に対してなんか言えないんですが、ヨハネだけはもう徹底的にヘロデはひどいことをやっていると、もうその罪を指摘していきます。まあ、ヘロデにとってはヨハネはうるさいハエのようなものなんですね。追っても追ってもなんかこう寄ってきて、うるさく飛んで回っている。で、それで、ヘロデは、まあ、今で言えば別件逮捕というような言葉があります。つまり、大きな事件で本当は逮捕したいんだけれども、まだそこにまではこう証拠が固まっていないので、小さな、例えば速度違反とかなんとか、そういう小さな罪でとりあえず逮捕していく、まあ、そうやってから本当に追い込みたい事件のことを聞き出していく、まあ、そういうやり方があるんだそうですが、ヨハネの場合も別件逮捕ということで、まあ、些細な言いがかりをつけてヨハネを捕まえ牢に閉じ込めてしまいます。 まあ、閉じ込めたはいいけれども、ヘロデはそれ以上どうすることもできないんです。やっぱり人々の目がありまして、あのヨハネは預言者に違いないとみんな思っておりましたから、その預言者を殺したとなると、ヘロデは、まあ、もう自分の地位にいられなくなるくらいであります。まあ、そうやって、ぐずぐず、こう、ヘロデはどうしようどうしようと思っておりましたが、ある時、このヘロデの妻が、まあ、巧妙な作戦を練りまして、ヘロデ自らこのヨハネを殺させるように仕向けてまいりまして、まあ皆さんもどっかで聞いたことがあるかと思うんですが、あるいは絵にも有名な絵画にもなっておりますけれども、このヨハネの首を切り落として殺してしまいます。まあ、ヘロデはイスラエル人であります。イスラエル人にとって旧約聖書に書かれている律法というものがどれほど大切であるか、そしてそれを自分たちは守らなければならない、そういうことを全部承知しておりました。しかし、先ほども言ったようにヘロデは堂々と人の前で自分の高い地位を、自分が高い地位にありながら立法を破り、恥じるようなことはしません。ヨハネがしつこいほどにこのヘロデの罪を指摘しても、悔い改めようとはしません。そして、このヨハネの首を切るときも、ヘロデが一番気にしたのは何かというと、自分のメンツであります。まあ、プライドであります。人の目からどう思われるかということばかり気にしておりまして、律法を破ることがどれほど大変なのか、罪というものがどれほど神様に対して大きなことであるのかということは全然考えなかった。全く気にもしませんでした。そんなヘロデであったのに、あのヨハネが死人の中からよみがえるたのではないかという噂を聞いたとき、ひどく当惑してしまいました。もしヘロデが心を持たない機械のような人間、まあ機械のような人間ってもうそれは人間じゃないでしょうけれども、もし心が本当にこう何も感じないような機械のような人であったら、どんな噂を聞こうが動じることはなかったでしょう。しかし、やはりヘロデは人間でありました。人間であれば必ず心を持っており、その心の中には隠された罪が潜んでおります。ヘロデはヨハネの首を切ったとき、心の痛みなど一つも感じなかったでしょう。いや、あのうるさいヨハネを始末できた、ちゃんと口実を作って、誰にも非難されないような口実があって、ヨハネを殺すことができたと喜んだくらいでしょう。そしてまた、そのヨハネを殺した後、もうそのことなど、ヘロデはすっかり忘れていたくらいでしょう。しかし、忘れてしまったとか、思い出せないからと言って罪がなくなったわけではありません。やはりヘロデの深いところにはその罪が残ってそのままにありました。そしてその深いところにあるその罪はあるとき何かの機会を捉えて私たちの心の中でうずき出していきます。ヘロデがひどく当惑したのはそのためであります。ヘロデの中で自分には何にもそんなヨハネのことなど気にする気持ちは一つもないと思っていたのでしょうが、思いがけなくヨハネがよみがえったのではないかと聞いたとき、ひどく当惑し、ヘロデの中での中の罪がうずき出していきました。 まあ、このことに関連してでありますけれども、まあ、こんな話を聞いたことがあります。自分が、まあ、長く生きてきてでありますけれども、ある方が自分が過去に何をしてきたのか、まあ、健康な時、若い時は一切そのことを人に言わなかったけれども、年齢を重ねてまた病気になったりして、だんだんこう体が弱くなって、そして自分には残された時間がもうそんなに多くはないと気がついた時に、ある人はその過去にやった自分の、まあ、罪というんでしょうか、過去に自分がやってしまった、まあ、ひどいこと、あるいは人を苦しめたこと、そういうことを誰かに言わなければと思わされるのだそうであります。まあ、私たちは自分が考えている以上に、おそらく罪に苦しんでいるんだと思います。後ろめたい自分がやってきた過去のことなど人に言わなければ誰も知らないんです。だから誰も非難する人もいませんから、黙っていればいいはずであります。しかし黙っていられなくなっていきます。誰かにこのことを、この苦しい思いを誰かに告白して聞いてもらいたい。そうでないと、この自分のこの過去の罪のことを背負いきれないとみんな思っている。おそらく人間とはそのようなものなんだと思います。で、私は、まあ、牧師という立場にあります、そういう関係で、まあ、いろんな方からいろんなことを聞く立場にあります。まあ、何気ない話題をしながら、その次の瞬間、その方が抱えてきた重い過去の罪のことを、その方が語り出していく。そういう時があります。で、私は、まあ、最初はなぜこの人はこういうことを言うんだろうかという戸惑うこともありましたが、だんだん、あ、この方はそれをもう抱えることができないで苦しんでいたんだということが分かってきまして、その方は私に向かって言っているようではありますけれど、いや、この方は神様に向けて自分の罪を告白しているんだ。私たちの目には見えないけれど、確かに生きて働いておられる神様に向かって自分が過去にどういうひどいことをして、そしてそれをどれほど自分の中で抱え込んで苦しんできたのか、そのことを告白されている。今この方のそばに神様がおられるのだということを私はその時感じます。そして神様はその方が告白する罪に耳を傾けてくださっている。私はそういう瞬間に遭遇する時があります。ずっと何年も何十年もその方の中で罪が根付いていたんです。で、私たちもそうで、そしてヘロデも例外ではありませんでした。このヘロデ、罪を罪とも思わず、律法を律法とも思わず、ヨハネを殺しても何とも思わないと思っていたこのヘロデが、なぜここで当惑していくのか。遡っていきますと、イエス様、この12人の使徒たちに対して、力と権威等を授け、神の国を述べ伝えるようにと命じたことがきっかけであります。もしそういうことがなかったら、ヘロデは何にも感じることはなかったでしょう。そうしますと、私たちはこの九章の最初のところを読んで、ああ、病気が治ったんだ、イエス様の力と権威は素晴らしいな、悪霊が追い出されていったんだ、
イエス様は本当に神の一人子であると私たちはそういう素晴らしい場面のところにばかり目が行って、そういうところで私たちはとどまりますけれども、実は神様は目には見えないけれどももっと大きな働きをされているのだということに気がつきます。あのヘロデにさえ罪のうずきを感じさせるほどの神様の働きがここにあるんです。そしてその神様は同じように今私たちにも働いてくださいます。私たちにもあるいろんな機会を捉えて、私たちの中にある罪を光の中に明らかにさせようといたします。なぜ神様はこの罪にこだわるんでしょうか。そんなことしなくてもいいでしょう、だってそれは苦しいことです、嫌なことですよと私たちはまずそういうふうに考えますが、やっぱり私たちは苦しんでいるんです。誰かにそれを言わなきゃ、一生それを誰にも言わないで自分の中に抱え込んで死んでいくっていうことがどうしてもできないっていうくらい辛いことなんです。そのことを神様は知ってくださっている。その罪を光の中に引き出そうといたします。で、それは私たちを責めるためにそうするのではないんです。いや、むしろ逆です。私たちを罪の中から、罪で苦しんでいるそこから救い出したいと思っているためにあえてその罪に神様は触れようとされています。ヘロデは罪のうずきを感じこう言いました。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだ。そしてヘロデはこのイエスと呼ばれる男に会ってみたいと思ったようであります。で、実際にすぐに会うことはこの後できないんですが、イエス様がやがてこの後、数年後になりますけれども逮捕されて裁判にかけられるんですけれども、その席上、その裁判の席でヘロデは初めてこのイエスと呼ばれる男に出会うことになっていきます。いずれにしてもヘロデはイエスに会ってみたいと思いました。考えてみればこれは不思議なことであります。普通なら自分のこの罪のうずきを感じさせてしまうくらいの人物でありますから、普通なら会いたくないはずなんですが、やっぱりイエス様はこのヘロデの心の中にも働きかけています。ヘロデの中にある罪にイエス様は近づこうとされ、そしてイエス様と呼ばれる、イエスと呼ばれる方は一体 何者であるのかということをこのヘロデに示そうとされます。私たちにも同じようにされます。私たちはこのイエス様にやがてお会いすることになります。目には見えません。でもこの方は今生きて働いておられます。で、ある方は思うでしょう。イエス様は神様だということは聞いている、その神様にお会いするなんていうことはとても私にはできない、というのは私は汚れているから、私は罪あるものだから、私は過去にこんなひどいことをしてきたし、今もそのことをやめることができない。そうやって私にはふさわしくないと考える方がたくさんおります。しかし、神様は一体どんな人たちを招いているんでしょうか。私こそ清いものです。私こそふさわしいものです。という人を招いているんではないです。健康なものを招くために来たのではない、病人のために来たのだとこの方ははっきりと言いました。 自分は会うことができない神様に、私は汚れたものです、私は罪の多いものですと悲しむ者にこそ、神様は一番近いところにおられる。自分の中で罪のうずきを感じるならば、それは私たちには本当につらいことですけれど、けれども実は神様のところに向かう幸いなチャンスなんですね。でもそのイエス様、一体誰なんでしょうか、どういう方なんでしょうか。私たちにはわからないことがたくさんあります。もしかしてこの方は、私たちがそうやって罪だらけの自分がその方のところに行ったら、あなたはなんとひどいことをしたんですか、そんなことをやってきたんですかと怒られるかもしれない、叱られるかもしれない、だから恐れるんですね。まるで裁判官のように、あなたは過去にこういうことをしました、ああいうことをしました、なんとひどいことをやってきたんでしょう、そういう神様を私たちはすぐに思い浮かべますので、イエス様もそういう方ではないかとどうしても思ってしまう。イエス様はそういう方じゃないんです。私たちのこの罪に苦しむ姿をそのまま受け止めてくださって、絶対に責めることはないんです。いや、むしろこの方は私たちにこう言ってくださいます。あなたは自分のが苦しんでいたその罪のことを正直に言ってくれた、告白してくれた、あなたはもうそれで苦しむことはない、安心しなさい、私はあなたのために命を捨てますから、そしてあなたを神の国に迎えますから、もう苦しむ必要はありません、安心して生きなさい、神様にとって私たちが犯してしまった罪というのは、それはやっぱり裁かれなければならないものなんだけど、でも全てのことを、全ての裁きを私たちに代わってイエス様が引き受けてくださるから、そのためには命さえも捨てますから安心してくださいと言ってください。不思議だと思います。神様がなぜそこまでするのか、なぜ私たちのために命さえ捨ててしまうんでしょうか、なぜそこまでして私たちのことを気にしてくださるんだろうか。そんな資格ないですよ、私たちは。過去に自分たちがやってきたことを振り返れば、ひどいことばかりであります。少しばかり私は良いことをしましたと言っても、そんなのはちっぽけなことであります。それよりもひどいことをもたくさんやってきた。そんな私たちが神様に愛されている、見捨てられていない、いや、むしろあなたはどれほど辛い思いをしてきたんだろうかと、私たちをそのまま受け止めてくださって、私たちの苦しみを知ってくださる、そして私たちの苦しんでいるその罪をこの方が背負ってください。私たちのそばにこの方がおられます。目には見えないけれども、その方が私たちに働きかけてください。いろんなことを通して、いろんなチャンスを通して、私たちの心の内に働きかけて、このイエス様のところに向かうように、行けるようにとしてください。今週も私たちは歩んでまいります。いろんなことが起きるでしょう、いろんな噂を聞くでしょう、いろんな思いがけないことでうろたえるかもしれない、でも着実にこの方は私たちのうちに働いてください。 そして私は誰であるか、イエス様とはどのような方であるのか、私たちは一歩一歩一つ一つこの方のことを知っていく。厳しい方と思っていたイエス様は実はそうじゃなかった。本当に素晴らしい恵みを私たちに与えてくださる方である。そのことに気がつく私たちでありたいと思います。この1週間またこの方と一緒に歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、12人の使徒たちが呼び集められて、あなたから力と権威を授けられ、そして方々で大きな出来事が起きてまいりました。私たちの目はそこにだけ注がれて、ああイエス様はなんという素晴らしい力と権威を持っておられるのか、まあ、そういうところにだけ私たちは心が止まりましたが、あなたの働きはそれだけではない。いや、もっと目に見えないところでも豊かに働いてくださっていた。あのヘロデの心にさえもあなたは届こうとしている。ヘロデの心を動かし、イエス様とは一体誰であるのか、このヘロデにも教えようとされていた。ならば私たちにも同じことが起きている。目には見えないけれど、そして自分には何の力もなく、何の権威もなく、何もできないように思える私たちにさえ、あなたは目を留めてください。何の資格もないのに、いやむしろ私たちは裁かれておしまいである身分であったのに、あなたが私たちのために命を捨ててくださろうとした。いや実際にそのようにしてくださった。私たちはその恵みが見えません。まだわかりません。そして不平不満をあなたにぶつけていくようなものであります。主よ、こんな私たちをでも見捨ててくれていない、愛してくださっていることを感謝いたします。一人一人私たちの心の内に罪のうずきがあります。誰にも言えない私たちの過去があります。そのことで私たちはずっと苦しんできましたから、主よ、そのお一人お一人の心の深いところにあるものをご覧になってくださり、そこにあなたの助けを与えてくださいますよ。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。